はい、こんにちは。サライジン光永です。4月18日に京都公演鴨の町名を予定していましたが、新型コロナウイルスの影響を考え延期いたします。開催は今後の様子を見て5月から6月頃に予定しております。本日のメルマガは西南戦争3西郷隆盛城山に死すです。前回から続きます。明治10年1877年3月19日、高島智之助大佐率いる政府軍、以後官軍に統一します。官軍別動第二旅団が日名郡沖に上陸します。田原坂の第一旅団、第二旅団正面軍と日名郡方面の別動第二旅団背面軍と、前後から薩摩軍を挟み撃ちにしようとします。薩摩軍は官軍第二旅団背面軍の上陸をいち早く察知、川尻の西郷隆盛の本営から長山弥一郎を率いる三番大隊が南下し、鹿児島を発した別府新助率いる9番10番大隊が北上し、それぞれ官軍討伐に向かいます。4月12日、官軍第二旅団が長山弥一郎を率いる薩摩軍三番大隊に一斉に攻撃を仕掛け、これを殲滅。その時長山は、これ我が港川なりと言い放ちました。後醍醐天皇への忠義を貫き、足利尊氏との港川の戦いに敗れて討ち死にした楠木正成に、長山は自らをなぞらえたのでした。翌13日、長山弥一郎は自害しました。4月14日、官軍第二旅団が川尻に到着。翌4月15日、官軍山川博士陸軍中佐率いる選抜隊が熊本城下に入りました。
味方だ、助かった。
籠城中の熊本鎮太兵は味方の旗を見て金旗雀躍して喜びました。ここに熊本城は54日ぶりに薩摩軍の包囲から解放されました。西郷隆盛は熊本城を包囲の末に落とせなかったことについて、俺は官軍に負けたのではない、加藤清正に負けたのだと言ったとか。山川博士陸軍中佐は旧会津藩士で、戊辰戦争の時は新政府軍の谷立樹の部隊と戦いました。戦後谷立樹は敵ながら山川の人柄を買い、新政府軍に推薦したのでした。また同じく会津藩士で、会津若松城攻防戦の時に活躍した鬼勘兵衛こと佐川勘兵衛も警視庁に出資しており、薩摩軍を相手に散々に戦った末に壮絶な討ち死にを遂げました。4月15日、西郷隆盛は川尻の本営を引き払い、東北へ約17キロの木山に本営を移します。熊本城を包囲していた部隊、熊本城北方で官軍に苦戦していた部隊も木山に合流します。木山は平成28年、2016年、熊本地震で大きな被害を受けた益城の一部です。現在も仮設住宅で暮らしている方々がおられます。一日も早い復旧を祈ります。薩摩軍は一時は3万人も数えましたが、ここまでで8000人に減っていました。一方、官軍は増援が次々と到着し、3万人に膨れ上がっていました。4月20日、城東の海戦で薩摩軍は惨敗し、翌4月21日、木山から南東20キロの矢部まで退きます。矢部大和町は通潤橋で有名です。矢部の軍議で西郷隆盛は、熊本に進撃し、一気に蹴りをつけようと初めて意見を述べます。しかし最終的には、人吉から三州、薩摩、大隅、日向に撤退し、再起を図るということで話がまとまります。薩摩軍は矢部から椎葉村も経て、江城へと進み、人吉に入ったのは4月28日頃でした。途中、椎葉村は平家の落ち人伝説で知られ、那須与一の弟、那須大八郎と平家の鶴富姫とのロマンスが伝説されています。5月5日、熊本の官軍参謀山形有朋は人吉への総攻撃を決めます。熊本を出発した官軍は三方から人吉に迫り、 6月1日人吉に総攻撃をかけると、薩摩軍はそこかしこに敗れ、人吉は焼け野原になりました。市街はほとんど焼け失せ、町民は遠く避難し、明滅した暗黒の人吉は陰気やうになく廃墟の町となった。西郷隆盛は人吉焼き討ちの3日前に脱出していました。宮崎まで逃げ延び、ここに本営を置くと、宮崎の北延岡方面を野村押し付け、池上四郎に守らせ、宮崎南西の都の城方面を村田新八に守らせました。西郷軍は弾丸が不足しているため、寺院の鐘、一般家庭の鍋釜なども徴用して、弾丸を鋳造します。しかし、その弾丸はほとんどは飛ばずに落ちました。資金も不足していたため、臨時の俯瞰紙幣、いわゆる西郷札を出して、商人に無理に押し付け、金を巻き上げました。この西郷札は、西南戦争が終わると、ただの紙くずになります。この頃、5月26日、京都で病床に伏せていた木戸孝允が息を引き取りました。死ぬ1週間ほど前、木戸孝允は朦朧とする意識の中で、西郷も、いい加減にしないか、と叫びました。官軍は北と南から日向の薩摩軍を追い詰めていきます。北からは豊後水道の嵯峨関に上陸し、海岸沿いに延岡まで進撃、その中には、元新選組副長助勤、斎藤はじめ改め、警視庁警部補、藤田五郎の姿もありました。南からは、都の城、宮崎、佐渡原、高鍋町と北上しながら、薩摩軍の拠点を次々と潰していきました。もはや薩摩軍には、総勢玉砕の根性論しか残っていませんでした。後に、日本軍の無謀な戦いを飾るために、玉砕という言葉が盛んに使われましたが、こうした用途で玉砕という言葉を初めて使ったのが、西南戦争の薩摩軍です。薩摩軍では逃亡者が相次いだため、兵士たちの背後から別府信介や辺見十郎太らが刀を抜いて見張りました。逃げ出す者は味方でも斬るという脅しでした。旧肥前藩士、佐野常民は西南戦争の最中、官軍、薩摩軍関係なく負傷者を看護するために博愛社を設立します。薩摩軍の死傷者は官軍の倍、看護の手立ても整っておらず、山野にさらされております。大義を誤り、天皇の軍隊に敵対しているとは言っても、彼らも皇国の人民であり、天皇家の席士です。どうして捨ておけましょうか、と。こうして、西南戦争の最中、設立された博愛社は、10年後の明治20年、1887年、日本赤十字社と改称。昭和27年、1952年、制定された日本赤十字社法により認可法人となり、今に至ります。敗走を重ねる薩摩軍は、宮崎から北上して延岡に至ります。8月14日、官軍が延岡を総攻撃。薩摩軍はまたも敗れ、延岡北方96キロの江ノ岳のふもと、長井村に至ります。総勢4000人。もはや帰るべき鹿児島の地は、敵の手に落ち、かといって東に攻め上る余力もなく、薩摩軍はただ九州各地を逃げ惑うばかりでした。延岡を取り戻す最後の賭けと官軍に突進しますが、またも敗れ、薩摩軍は長井村を包囲されました。8月16日、長井村にこもる西郷隆盛は、軍の解散を宣言します。戦って玉砕したい者は玉砕し、降伏したい者は降伏せよと。他県から参加した熊本隊、帯隊などの多くが降伏しました。西郷と玉砕の道を選んだのは、私学校の生徒がほとんどでした。8月17日の軍議で、宮崎と鹿児島の県境近い、三田井高千穂村を目指して移動することが決まります。そこから鹿児島を奪還するのか、再度中央に攻め上るのかは先の話でした。そうして薩摩軍は 目の前の敵に行き当たりばったりで対応するばかりで、戦略というものはまるでありません。戦争としてはあまりに無謀無策と徳富蘇峰が書いたまさにその通りだと思います。8月21日薩摩軍未退着、官軍の倉庫から現金と米を奪うと、西郷隆盛は桐野利明の案を入れ鹿児島へ突入することを決めました。西郷隆盛は2月の開戦から戦争末期の8月まで一切指揮を取らず、本営にこもって愛犬も連れてウサギ狩りなどを楽しんでいました。ただしこれを無責任とか卑怯というのは違うかもしれません。決起の主体は桐野利明であり、西郷隆盛は軟禁状態に置かれていたという説もあります。もしそうであれば、西郷隆盛は情報を遮断され、薩摩軍にとって都合のいい大本営発表だけを与えられていたと思われます。薩摩軍は雨の降りしきる山中の道を進み、三田井、小林、横川、加治木、鹿児島と進みました。9月1日薩摩軍は鹿児島に到着。なんと鹿児島の奪取に成功します。薩摩軍の動きが行き当たりばったりで全く秩序がないために、官軍はかえって先を読むことができず混乱しました。その混乱に乗じて薩摩軍は一気に鹿児島を奪還したのでした。総勢372人、そのうち重機を持っているのは150名前後でした。出発してから199日目の鹿児島帰還でした。もはや薩摩軍に戦う余力はありませんでした。鹿児島市内を横切り、志学校跡と城山岩崎谷にこもります。西郷隆盛は護衛5、6人に守られて城山岩崎谷の洞窟にこもりました。洞窟の中で桐野利明が鹿児島に戻ったのは失策だった、わずかな歩兵のために行き詰まった。すると西郷隆盛は押し黙って時々天を仰いで笑う。それを見て辺見十郎太は西郷を睨みつけるという具合で、もはや末期的な症状でした。正統軍参謀山形有朋は9月24日早朝を総攻撃の日と決めます。9月23日夜、薩摩軍は最後の宴を催します。9月24日朝4時、
ドーン、ドーン、ドーン、
3発の砲声を合図に官軍の城山への総攻撃が始まりました。
うわあ、うわあ、
総勢5万、対する薩摩軍は372人、なすすべもなくあそこここに打ち破られます。午前6時、城山岩崎谷の洞窟の前に西郷隆盛以下幹部40名が整列しました。
西郷だ、西郷が出たぞー、タンタンタンタンタンタン。
官軍の銃弾が飛び交う中、西郷らはゆっくり進んでいきます。
タシャック
腹に銃弾を受けつまずく西郷。
西郷先生、西郷先生、タンタンタタン。
銃弾が飛び交う中、西郷隆盛は刀を杖と突き、上半身を起こすと傍らなる別府信介に、
しんどん、もうここらでよか。
そう言われて別府信介が背後から
仮面だったまし、
バン、
解釈を務めました。西郷隆盛享年51。村田新八は自刃し、別府信介と辺見十郎太は差し違えて死にました。桐野利明は堀井の上にいたところを狙撃され死にました。明治10年1877年9月24日午前7時、官軍の祝砲が鳴り響き、ここに日本最後の内乱西南戦争は終わりました。戦死者は官軍6000人余り、薩摩軍5000人余りと言われます。ただしこれは正規の戦闘員における数であり、民衆からかき集められた軍夫人夫はどれくらい死んだのか、その数も知れません。翌明治11年1878年5月14日、大久保利通は皇居に行くため馬車に乗り清居坂に差し掛かりました。その時 物陰に隠れていた男たちがバッと飛び出し、
大久保利通、
何、民主政治を行わず民衆を苦しめ国を思う志士を死に追いやった。大久保を馬車から引っ張り出す男たち、そして内乱も引き起こした。
お前だけは許せぬ無礼者が、マンダームやー、ザシュ。
大久保利通、享年49、下手人は元陸軍中尉で政官論者の石川県士族島田一郎、長貫秀ら6名でした。木戸孝允、西郷隆盛、大久保利通、いわゆる維新の三傑は、こうして明治10年から11年にかけて相次いで世を去りました。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、幕末の動乱。幕末の歴史は分かりにくい、複雑だ、そう思っていませんか？私は思っています。何しろ実際幕末は分かりにくく複雑ですから。じゃあなぜ幕末はあんなにも複雑で入り組んでいるのか、どうやったらスッと分かりやすく幕末の歴史の流れをつかめるのか、聞いてわかる日本の歴史、幕末の動乱、発売中です。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。